第25回お茶の間エッセイ特選父の銀木星川野智子。秋の透き通る空気の中でほのかに香る銀木星。真っ白な星の形をした小さな花を無数に咲かせる我が家自慢の銀木星の花が今年も出番を控えている。高さおよそ4メートル。コブのあるゴツゴツした太い幹の周りは、大人が二人がかりでやっと抱えられるほどである。銀木星の花びらがほろほろこぼれ落ち、あたり一面真っ白な雪のように散る様もまた見事だ。木星は20年前の道路拡張工事の立ち退きにあった際にも、しっかりこの地に根を張り続け、居残ってくれた。この銀木星は、私の父が植えたもの。庭に植える植木にあれこれ思案しながら、父は銀木星の木を選んだらしい。金木星のような強い香りでなく、それでいて庭木として価値のある苗木を探し、自らの手で、この銀木星を庭の真ん中に植えたという。今では堂々とした大木に成長し、真緑の生い茂った葉はいつもさわさわと心地よい葉音を立てている。父は昭和36年の秋、36歳という若さでこの世を去った。青年教師の面影の残る遺影が今でも座敷の鴨居に微笑む。小学校の教師をしていた父は、運動会の校庭の整備作業中、崖崩れの事故に遭い亡くなった。幼かった私の記憶は実に曖昧で、父の思い出は皆無に等しい。父の面影すら思い出すことができない。しかし、事故当日の周りの騒がしい様子や、事故を聞いた時の子供ながらに感じた不安な気持ちだけが、かすかに脳裏をかすめる。社会人になった私は、気がつけば父の年をはるかに越してしまった。しかし、不思議にも、子供の頃からこの銀木星が大好きで、毎年銀木星を見上げては、その豊かな香りに秋の気配を感じ、心癒され元気づけられてきた。祖母は毎年必ず時期になると、一輪挿しにこの枝を刺し、ささやかな家庭の中で移りゆく季節を楽しんでいた。そして、ただ漠然と、いつも心の隅で、これは昔々、お父さんの植えた木なんだなぁと、記憶にない父を思ったりしたものだ。ある日、私は勤務先で、偶然、父の事故の新聞記事を見つけた。深くえぐられた土砂崩れの現場の写真。事故発生当時の詳しい様子。学校葬が盛大に執り行われたこと。生前の父は理科教育にとても熱心な教師であったことなどが、消え入るような活字で父の顔写真とともに紙面を埋めていた。息を呑み、その文字を必死で追いかけた。父の人となりがだんだん見えてきた瞬間だった。その後、私たち子供に慕われ、とても優しい先生でした。図工の時間には、先生が持ってきたこちらの家の柿を書きましたよ。懐かしいですね。お参りをさせてください。と、我が家を訪れてきてくれた教え子の方がいた。もう還暦を超え、退職された教え子の方から父の話を聞くことができた。 生前の父の優しかった数々のエピソードを聞くにつれ、長い間思い描いたような父で本当に良かったと心の底から嬉しさがこみ上げた。曖昧な記憶でしかなかった父の姿がパズルを一枚一枚開けるようにはっきりとしたものになっていった。子供たちと運動場を駆け回る父の姿が浮かんでくる。放課後の教室で実験の準備をする父の姿が見えてくる。改めて優しい父の存在に感謝し、庭を見渡すと、そこには父の銀木星がすっくと立ち上がり、我が家を見下ろしている。まっすぐ太い幹を大空に伸ばし、おおらかに風に吹かれている姿は、まるで父そっくりではないか。渡り鳥を枝の中に大事に抱き、一晩中暖かく見守っている姿は、まるで父の化身のようではないか。確かに、ここに父はいた。ずっとずっと前から父はここにいて、私たち家族をそっと見守っていてくれたのだ。ふと気づくいい香りは、きっと父からの励ましのメッセージであったに違いない。わずか36年間の命しかなかった父の無念さ、切なさを思うと、今更ながら残念でならない。しかし、わずか1メートルほどの苗木がこんなに大きく育ち、今、遥かな時を超え、父のメッセージを風に乗せ伝えてくれている。父の死からもうすぐ50年。父の存在も、父の尊い命の証も、この銀木星と共に、我が家の大切な大切な宝物として守っていきたい。今年の銀木星も見事な花をつけるに違いない。葉音に父の声を聞き、ほのかな香りに父のぬくもりを感じ、今年の秋はゆっくり銀木星を楽しもう。そして父をしみじみ偲んでみよう。今日も通りすがりの人が大木を見上げる。なんと立派な木星じゃなあ。それはそうよ。だって父の銀木星ですもの。